代になるかなと思いますので、私たちも少しこの新しい形に慣れていくしかないかなというふうに、思います。まあ、4月からね、ライブ中継、始めて、まあ、イースターの礼拝から、まあ、一部の長老奉仕者以外はですね、ライブ中継で礼拝を守っていただくという形になりましたけど、まあ、振り返ると大変だったなというかですね、私は一体何屋さんなんだろうかって思うぐらい、設定だったりとかカメラのことだったりインターネットのことだったり、まあ、調べてやったななんてことをこう振り返りながら、思いますけども、まあ、このライブ中継を始めて、まあ、先週も報告しましたけど、思いがけない出会いであったり、つながりであったり、まあ、そういうものも与えられて、感謝だなというふうに思います。また嬉しかったのはね、面白いことにこの2ヶ月、ライブ中継になって以降の方が皆さんからですね、礼拝に対する反応というかですね、説教に対するレスポンスというのが増えたんですよね。面白いなと思いました。で、皆さん日曜日ちゃんと、皆さんも不安なんですよね。多分ちゃんとライブ中継受信できるかなって思いながら礼拝に預かるから、できた人はね、できましたってちゃんと報告くれるんですよ。今日もちゃんとライブ中継で礼拝に出席できました、で、今日の説教こう思いましたっていうコメントを寄せてですね、くださるんですよ。今までみんなでここで集まって礼拝していた時よりも、私としてはですね、皆さんからの説教に対するレスポンスが増えてですね、もちろんこうやって一緒に礼拝捧げたいと思いますけど、その説教に対する礼拝に対するレスポンスをいただけたっていうのは、この2ヶ月の不思議な恵みだなっていうふうに感じています。逆に皆さんも言いやすいのかもしれませんね。面と向かっていうのはちょっとあれかもしれないけど、メールでこう書くぐらいだったら、ぜひそれは続けていただきたいなっていうふうに思うんですね。先週もね、今日はありがとうございました、やはり礼拝は生が最高ですねって礼拝の感想、そして説教を心動かされました、コロナも嫌だけどいろいろ嫌なことばかり報じられ気のめいることも多いですが、愛を目指して頑張って生きていきますってい こう反応があったんです。語ったものとして嬉しいですよね。あ、そうやって説教の言葉がその人に届いたんだって、そうやってその説教の言葉がその人の中に今週割ったんだってことをなんか教えられる、その言葉に従って生きていこうっていう信仰者の姿を見る、そういう姿に触れる瞬間なんですよね。今日の手紙の中で、こういうわけで私たちは絶えず神に感謝しています、パウロがテサロニケの人たちに語りかけます。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れたからです。事実、それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。ってパウロが語りました。まあ、説教を聞き、まあ、その応答を知るということはですね、まさにこのパウロの語った言葉そのものなんですよね。テサロニケの信徒の人たちはパウロやシラス、そして若いテモテから神の福音を語り聞かされたわけですね。それを人の言葉として聞いたのではなくて、神の言葉として聞いた。それはパウロたちにとって神に絶えず感謝する出来事だったということです。先ほど朗読していただいた箇所を読んで、また聞いて分かる通りですね、パウロたちがテサロニケの教会に向かってどういう思いで、またどんな思い気持ちで、どういう姿勢で神の言葉を伝えたか、神の福音を伝えたかということがよく伝わってきたと思いますね。大変な妨害がそのテサロニケの宣教の中にはあったわけですね。町のならず者が駆り出されて、パウロたちの言っていることを暴力的に、邪魔をしようという、そういう動きもありました。また具体的に誹謗中傷、 パウロたちが言っていることは間違っている、あいつらは自分の利益のためにやってんだと、お前たちから金をくすね取ろうとしてるんだと、まあ、そういう誹謗中傷さえですね、非常に強くあったというふうに言われています。そういう中でパウロは、私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでもなく、またはごまかしによるものでもありません。五節では、あなた方も知っている通り、私たちは相手にへつらったり口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした。そのことについては神が明かしてくださいます。またあなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。そういうふうに書き記しています。そう書いてる裏には、そうじゃないということはパウロたちが言われてたということなんですね。人間の誉れを求めている、かすめ取ろうとしている、そういうふうにパウロたちは言われながら、でもテサロニケをこう後にしなければいけなかった。まあ、要するにパウロたちは、お前たちの教えは間違っている、自己顕示欲の強い人間だって、まあ、そういう言葉を浴びせられながら、活動していたわけですね。だけどパウロは、まあ、パウロたちですね、パウロだけではなくてシラスもテモテも、そういう中で私たちは使徒としての権威を主張することができた。その自分の委ねられている権威というものを主張することもできたけども、自分たちはそういうふうにはしなかったって、あなたたちの間で幼子のようになった。そして時には母親のようにその人々を慈しみ語りかけた。神の福音を語るだけではなくて、それを伝えるだけではなくて、もう自分の命を与えても構わないと思うほどあなたたちを慈しんだ。ここで母親って訳されているのはウバっていう言葉なんですね。本当にこう血のみごをお乳をあげながら、その我が子を本当に愛おしむ思いでパウロはそのテサロニケの人たちに語りかけた。負担をかけまいと昼も夜も働いて、まあ、天幕作りをしたのかもしれませんね。テント作りをしたんでしょう。そうやって骨を折りながらテサロニケの人たちにまっすぐに語りかけた。時には父親のようにして一人一人を呼び寄せて励まし慰め神の御心を伝えたって、そういうふうに自分たちはあなたたちに福音を語ってきたって。でそうやって語ったその言葉をテサロニケの人たちは神の言葉として受け止めて聞いたって。誹謗中傷、あんな奴らの言ってることは間違ってるって、そういう言葉だって響いていた。でもそういう中でパウロたちの語る言葉を単に人の言葉としてではなくて神の言葉として受け入れた、聞いた。そこにテサロニケの人たちの間に、信徒たちの間に神の言葉の出来事が起こっていったっていうことなんですね。パウロ先生としては非常に不安だったわけですよね。テサロニケを離れて本当に迫害にさらされている信徒の人たちが大丈夫だろうかって、神の言葉を信じ続けていられるだろうかって、イエス・キリストの福音に根ざして生き続けているだろうかって、そういう不安の思いでいっぱいだった。だけどもその心配は急に終わったって、無駄ではなかったって、無駄になっちゃうんじゃないかって、そういう不安があったってことだと思うんですね。自分のまいた福音の種がどっかに奪われてしまっているんではないかって。でもテサロニケの人たちにとってそれは無駄ではなかった、無駄だどころかあなたたちの中で現にその神の言葉が生きて働いてるって、そういうことをパウロは知って神に感謝しているわけです。本当にパウロの伝道者パウロの感謝がですね伝わってくるところだなって思います。改めてでもここを読みながらですね、ああパウロ先生ほどの大伝道者のですね説教を聞いても全員が信じたわけではないのかということをはたと思わされるわけですね。いやもっと言えば パウロ先生どころではない、神の言葉そのものであるイエス・キリストの言葉を直に聞いた者すべてがその言葉を神の言葉として聞いたわけではなかったのだということを改めて思い起こさせられる。その中で神の言葉と聞こうとした者たちがいるということ、それもまた大変不思議なことだなって思わされるわけです。イエス様の言葉を神の言葉として聞かなかったわけですよ。人は直接聞いてるにもかかわらず、ナザレのイエス何を言ってんだって、大工の息子じゃねえかって、人の言葉としてしか聞けなかった。いや、人の言葉としても聞けなかった、ね、イエス様のお語りになったあの有名な種まきの例えのお話を思わされますよ、ね、種をまく人が種をまいた、あるものは道端に落ちた、その道端に落ちた種は鳥がついばんで食べてしまった、あるものは 石子だらけのところに落ちた、土が少なかったのですぐ根は下ろしたけども根を張ることができず枯れてしまった、茨の中に落ちた種は伸びていったけども茨に覆われて実を結ぶことがなかった、あるものは良い地に落ちた、良い地に落ちた種は芽生え育ち実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった、そういう例えをイエス様はお語りになりました。その例えの最後にイエス様が言われたことは、聞く耳のあるものは聞きなさいっていう言葉でした。聞く耳のあるものは聞きなさい、これは聞く気のない人はいいですよって話じゃないわけですね。そういうことではない。神の言葉、力、豊かな力を持っているんだ。30倍、60倍、100倍。だけども、それが無条件に働くかというと、そうは言えないってことだと思うんですね。なんか種が自分でドリルを持っててね、硬い石地をダダダダダダダと打ち砕いて、種が勝手に良い土地にしてくれて、そして芽を出していくということはないということだと思うんですね。もちろん神の働きの中でそれが耕されていくということはあるでしょう。だけど聞く気のない耳にいきなりこう植え付けられていくということではなかなかないわけですね。イエス様は例えの解説の中で、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れる人たちのことであるっていうふうに自分の例えを解説されました。良い土地っていうのは聞いて受け入れることだと、神の言葉を聞いて受け入れる、その時にその言葉の力がその人たちの間で働くんだと、それは30倍にも60倍にも100倍にもなる、そういう実りをもたらすと、主イエス・キリストを受け入れる時にその主イエス・キリストが私たちを生かすかけがえのない力になる。主イエス・キリストとの出会いを出会いとしていくときに、私たちのうちに命の水が湧き出る。イエス・キリストの福音の知らせを福音として受け入れるときに、その福音の喜びが私たちの喜びになるということですね。そこに聞く耳が求められるんです。聞く耳が大事だということです。ライブ中継になってやっぱり礼拝について考えさせられることが多かったと思います。礼拝って、私たちが守る礼拝っていうのは一体どういうことなんだろうかって、だって今までの形で礼拝が守れなくなったわけですから、礼拝っていうのは本質的にどういうことなのか、いろんなことをこう考えさせられましたけども、そういう中で本当に説教をこういうふうに聞いた、そのレスポンスはとても嬉しい出来事でしたし、本当にその礼拝における説教の言葉をどう聞くか、その聞き方っていうことをやっぱり改めて、この形ではなくてカメラを通じている人たちとの間の中でやっぱ考えさせられましたよね。今皆さんこううんうんってうなずいてくれるじゃないですか。それ見えないんですよ、画面の向こうで。皆さんがたとえうなずいていようと 大きなあくびをしてながら説教を聞いてようとこっちからはね全く見えないんですね。だからその中で説教するってどういうことなのかなって、だから改めて考えさせられるあの機会になったんですけど、でもやっぱり礼拝の説教っていうもの、礼拝における説教の位置づけっていうのをやっぱ考えるときに、もちろんその語る側、のぞみ教会で私ですね、私の責任は大きいわけですよ。私の研鑽であったり、私の語り方であったり、私の聖書の読み方であったり、私に委ねられている責任はそれは大きいし、その責任を軽くしようなんては思いません。だけども説教というものの営みを考えたときに、礼拝におけるね、それは実に回収聞き手の存在があって成立するということも事実なんですよね。で今回私ライブ中継でのぞみ教会で助かったのは、長老方がいてくださり、また教会学校の保護者の方が数人でもいてくれたからなんです。これもし一人でカメラと向かってライブ中継として説教するってことだったら、さらに考えさせられたと思います。そして皆さんから何のレスポンスもなかったら、それこそ私の語った言葉は石地に落ちているのか茨の中なのか、どこに落ちているのかさえわからない、無駄なんじゃないかっていう不安に襲われるような、ね、経験になったかもしれない。だけど少なくともそこに礼拝者がいて、また礼拝に預かった者たちがその反応を示してくれたということは、私にとっても神に感謝することだったし、あの救いの出来事だったなというふうに思うんですね。である、礼拝学の先生が書いた本の中には説教についてこう書いてある。説教もまたコミュニケーションの方法であり、一つのテーマに共通の関心を持った語り手と聞き手の存在を前提とするものだ。聞く側の回収が説教への熱い期待を持って礼拝に参加すること、また聞いたことを思い巡らし、御言葉が私たちの中に根付いて豊かに成長することを待ち望むことによって説教を説教としていく、そういう積極的な働きを回収もまた担っているとは言えないだろうか。いい言葉ですねでもそうやってやっぱね、礼拝の説教の出来事、神の言葉が私たちのうちに働くっていう出来事が起こってくるんですよね。何の期待もない、牧師の説教から何も期待しない、礼拝に何も期待しないというところで説教の言葉がどう働くかって言ったら、それはなかなか難しいものがある。説教の言葉って不思議ですよ。皆さんとの間のコミュニケーションの中で言葉が引き出されてくるってことがね、いくらでもあるんです。そこに聖霊が導きを与えて言葉に生まれてくるってことはね、幾度となくありますね。だから一つのコミュニケーションだって、説教の言葉は聞き手によって成り立ってくるって、これ本当に大事なことです。だから語る者にも責任があるし、聞く者にも責任がある、責任転嫁するって意味ではなくて、牧師の説教がどうかっていう、成長しているか、牧師の説教がしっかり説教として成り立っているか、それを育てていくのも皆さんの聞き方にあるということなんですね。とても大事なこととしてお伝えしたいと思います。パウロ先生のような偉大な説教者の言葉であっても、聞く耳がなければ神の言葉としては聞かれないんです。神の御子イエス・キリストの言葉でも神の言葉として聞こうとしなければ、それは神の言葉にならないんです。説教の言葉というものを語る者と聞く者が共同の作業として神の言葉を聞こうとする、そこに礼拝の説教の営みというものがあるんです。それは子どもたちの礼拝においても然りなんですね。今日は子どもたちには平野貴則先生が子どもたちに説教の言葉を伝えてくださいました。それは平野先生を通して神の言葉を私たちは聞く、それは牧師だけではないんです。説教というのはそういうもんだ、そのようなものなのだ。私は今日教会学校では貴則先生を通して同じ聖書の言葉から神の言葉を聞きました。パウロの手紙を通して、パウロの言葉ではなくて御言葉として今日私たちはここで聞くんですね。礼拝というのは神の言葉を聞きに来るんですね。 今日私たちに語られる神の言葉を聞くんです。聖書のお勉強しに来てるんではないんです、ね、神が今日私たちに何を語ってくださるのか、それを聞き取ろうと礼拝にやってくるんですね。それ皆さんお友達に言ったらちょっと不思議な顔されると思いますよ。私は今日ね、神の言葉を聞こうとしてるんです。やっぱり宗教って危ないのかしらとかですね、思われるかもしれない。でもそれが真実なんですよ。神の言葉を聞くために私たちは礼拝に預かる。もちろんそれだけじゃない、神の御名を褒めたたえ共に祈る。でもそこを外してしまったらね、礼拝がなんかおかしなことになってしまう。神の招きに応えて神の言葉を聞きに来てるんだ、そしてその言葉が今日私たちの間に生きて働いてるんだ、そのことを知ることだと思います。テサロニケの教会の人たちの間ではその神の言葉が働いているのが目に見えたんですよね。それはその迫害の中にあってもテサロニケの人たちが信仰に働き、愛のために労苦し、イエス・キリストに対する希望を持って生きてた。その姿そのものに神の言葉が生きて働いている。お互いに愛し合い、支え合って生きている。その生き方そのものに、ああ、ここに神の言葉が働いているということが分かった、明かしされてたっていうことなんだと思います。パウロはこの後4章のところで神に喜ばれる生活っていうことを書いています。神が私たちを招かれたのは汚れた生き方ではなく聖なる生活を捧げるためですってパウロは書いています。一言で聖なる生活とは何かといえば、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛する生き方のことです。それが聖なる生き方ということです。で、それは必然的に私たちが自分を愛するように隣人を愛するというその戒めに修練されていくということです。それこそが聖なる生き方であり、神に喜ばれる生き方であり、また私たちのうちに神の言葉が現に働いているというその生き方に他ならないです。私たちは愛なきものです。罪深いものです。自己中心的なものです。にもかかわらず私たちに神の言葉が植え付けられ、その神の言葉が私たちに生きて働くときに私たちにその愛の技が生まれてくる。そこに神の言葉が働いてるんだ、私たちの力じゃない、神の言葉の出来事が起こるんだっていうことだと思うんです。パウロは自分が受け入れられたこと、自分のことが聞いてもらえたことが嬉しかったんじゃないんですね。教会の者たちがそのように神に、神を愛し隣人を愛している生き方、そうやって生きていることが嬉しかった。神は今日も私たちを招いている。ご自分の国と栄光に預からせようと神はあなた方を招いておられます。今日私たちに語りかけられる招きの言葉として受け止めておきたいと思います。そしてまたこの場所からそれぞれの長谷場へと使わされていきたいと思います。その中で私たちのうちに神の言葉が働いている、そのことを証しするものでありたいと心から願います。祈ります。主なる神様、あなたの御名を心からあがめます。私たちがまた御言葉の種をいただき、この週もあなたへの信仰とまた希望と隣人への愛に生きていくことができますように、あなたの栄光を求めて歩むことができますように、ウェルの力をお与えください。今日この場で礼拝を共にした者たち、またライブ中継で共に礼拝を捧げている友達、ともどもにあなたの証人として今週また歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。